はい、皆さんこんにちは。府中ラジオ東の仲間たち始まります。今回は第77回になります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中で活躍する人を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったらいいなと思いお送りしています。本日は、私ニュースペーパー長屋とホームズ原田でお送りします。ホームズ原田、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夏休み真っ只中ってどっか行かれました？夏休み。
夏休み、
うん、
子供の野球の応援で、
あ、
水戸まで行きました。
水戸まで、
はい、
家族で泊まりで。
泊まりで、
お子さん野球で。
そうですね、今中学2年生なんですけど、ちょうどあの水戸で水戸市長杯っていう軟式野球の大会が、
そう、うちもね子供サッカーやってて、
はい、
家族旅行はなかったんですけど、やっぱ合宿で行って。いやでも本当今年の夏暑いっすね。
暑いですね。
僕らがね子供の頃と全然違って。
全然違う
ね、本当大変だなと思うんですけども、はい、今日はですね、今の立川にいるんですけど、内装業とですね、あとはドローンスクールなどをやられている神崎俊さん、
はい、
に来ていただきました、
はい、
神崎さんよろしくお願いします。
お願いします。
神崎さん、それでは、簡単に自己紹介をお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。私は神崎俊と申しまして、株式会社クレンセという、会社を経営させてもらってます。会社の方は、建築業をやってるんですけれども、特に、外装内装っていって建物の、ビルとかマンションとかアパートとかの方を強くやってるんですけど、外側を直したりとか、リフォーム業を主にやってます。あともう一つはドローンスクールっていうので、ドローンスクール東京立川校っていうのを、運営させてもらってます。そこはあの立川の高松駅の近くにあるんですけど、やらさせてもらってます。で、僕はあの府中はもう15年ぐらい住んでいて、もともと名古屋出身なんですが、中川原に住ましてもらってます。で、府中はですね、東京都県の府中国立支部とか、青年会議所とか、あと商工会議所とかも入らせていただいたりとかして、府中には長くお世話になっております。そんな人間でございます。
はい、はい、ありがとうございます。名古屋からこっちに出てきたきっかけっていうのは。
あ、きっかけはですね、府中につながる話になるんですけど、もともとその名古屋って、すごくこう、なんていうんですかね、日本の中でもこう鎖国って言われてるぐらい、外からの人を取り入れない文化があるし、中での発展はすごいいいんですけど、僕はそこがあまりにも窮屈でつまらなくて、どうしても出たくって、東京か大阪どっち行こうかなって悩んだぐらいなんですけど、で僕はまあ東京に出たかったんで出て、最初中野に住んだんですけど、結婚と子供をきっかけに、庭があるようなところ、ちょっと広めのところに住みたいなって言って、京王線をたどっていったら府中までたどり着いたっていう。
なるほど。
家賃の関係とね、っていうところがあって、で中川原にしたのは本当は成績まで行くと家賃がぐっと下がったんですけど、あの橋を越えるか越えないか僕の中で結構重要で。
なるほどね。
関戸橋を越えたくないなと思って、一回関戸橋越えたんですけど、ちょっとここさすがにこれはと思って戻って、一番そこからの遠いところが中川原だったっていう。で、府中の街をその当時見たときに、名古屋に似てるんですよね。いい意味ですよ。いい意味で田舎加減がすごく似ていて、その道の広さとか、ああいうところが僕にとってはそのすごい。で、調布はちょっと、もうちょっとこう、違ったイメージだったんですよね。なので府中が僕の中でこう名古屋に似てたんで、で一番最初の奥さんは名古屋人なんで、
一番最初、
あ、はい、まあ、僕2回目に来るんですよ。一番最初の奥さんが名古屋人だったんで、で中野に住んでて府中見せた時に、なんか似てるねみたいな、お互いにこう言うような感じぐらい、なのでちょうど良かったっていうのがあって、でそこからずっと府中に住んでます。
なるほどね、はい、その時にその建築業をされてたんですか。
あ、そうです、その時からもう建築業はして、勤めてたんですけど。
あ、なるほどね、
はい、で勤めて24、5歳ぐらいかな、5、6歳ぐらいの時にこう府中に来て、でそこから29でも独立したんですけど、で府中で独立させてもらったっていう感じです。はい、
なるほどね。でその神崎さんの建築会社のホームページ見させてもらうと、まあ、ちょっと僕が素人目にもちょっと目引くのがそのロープアクセス事業。
あ、そうですね、はい、
こちらちょっと説明してもらっていいですか。
あ、はい、ありがとうございます。あのロープアクセスってその無足場工法とか言っていたりするんですけど、マンションとかビルとかその高いところで、もともと僕があのガラス清掃の職人やってたんで、そのロープの技術を生かして建物の工事をしたいなっていうので、まあ、特にその大規模修繕工事って今言われてるのがあるんですけど、そういった大規模修繕工事をロープで全部やろうっていうのではなく、どっちかというとその部分改修とか、狭くていけないところとか、雨漏りしてるからすぐやってとか、そういったところに結構役立たせてもらってて、雨漏り案件がめちゃくちゃ多いんですけど、それもそのロープでこうパッとやってみたいな感じでのが僕らが強くやってるのがロープアクセスですね。
なるほどね。原田さん、ね、工務店やってらっしゃいますけど、そのロープアクセスとかってそういうのやったことあるんですか。
いや、全然ないです。初めて聞きました。
あ、初めて、
うん、
そういうもんなん
です
か。
すごいニッチなんですよ。
初めて。
僕25年やってますけど、いまだに、そうです、あの僕からしたら当たり前になっちゃってるかもしれないですけど、あのお客様にも、そんなことやってる人いるのってやっぱ言われますよね。
なんかね、その足場組むと時間かかるしとか、お金もかかるしっていうところがあるわけですよね。
ありますけど、自分のやってるロープをこう批判するわけじゃないですけどデメリットも全然あって、例えば単価は倍ぐらいかかりますし、あのロープ職人が少ないですし、そういった意味ではデメリットもあるんですよね。デメリットばっかり歌ってるところもありますけど、僕はちょっと嘘つかないっていうのを決めてるんで言うとデメリットもしっかりあって、まあ、ただその内容によると思いますね。例えばそのビルマンションとかで、例えばコーキングっていうのがあるんですけど、で雨漏りにとか建物に水が侵入するのってコーキングからの可能性が非常に高いんですけど、でその例えばコーキングだけとりあえず打ち替えとくと建物もうちょっと長く持つよねとか、塗装だけ塗り替えとけばもうちょっと長く持つよねって、タイルの部分は一回ちょっとほっとこうとかってできるんですけど、そういった時にロープって使われるんですね。で大規模で一気にやっちゃいたいって言ったら絶対的に僕は足場を勧めていて、ね、足場でやった方がもちろんいいよって、でいろんな職人さん入れるし、で検査も自分でできるし、でロープの良くないところっていうか、苦手の分野って検査誰がするのっていうのが問題があったんですよ。でどうして僕がドローンやったかっていうと、ある大きな工務店さんというか、ある、まあ、ゼネコンさんのお仕事で、そこはゴンドラでこういう風にやってくれないかってなってて、ゴンドラも立てられない、どうするんだって言って僕のことを見つけてくれて、それこそ新百合ヶ丘だったかな、なんかあんなとこでやってたんですけど、じゃあ僕ロープでできますって言って安全書類全部出した時に、じゃあ神崎さん聞きたいと、これ誰が調査しますかって言われたんですよ。要するに施工終わった後の完了検査をどういうふうにやったらいいですかって言われた時に、いや僕らが GoPro つけてやりますって、それでやってたんで、そしたら、いや君が見たいとこしかやらないじゃんと、僕が見たいとこをじゃあどういうふうに指示すればいいんだ、じゃあ電話でやるのかと、けどこっから下から見たらわからんと、どうしたらいいんだっていうふうにだいぶいじめてくれて、一日くださいって言って、あ、これドローンだなって、出て次の日行って、はい、いやドローンだったらあなたが指示した通りに隣でこうやれますと、はい、じゃあ君はドローン持ってるのかと、いや持ってないと、取り行ってきますって言って僕取り行って、
は
い、資格取ってでそれでどうだっていう話をしたら、向こうの人がいやそこまでやってくれたからもう OK ですと、ドローンじゃなくてもいいって言われていいんかいって話があったんですけど、けどおかげさまで、
はい、
その考えれるその時間ができて、で僕はドローンの資格取れたんで、でちょっと話がまたちょっと行くんですけど、はい、ドローンの話とそのままなっちゃうと、はい、で僕はドローンの資格を取りに行ったんですよ、
はい、
でそれが約6年7年ぐらい前ですかね。でドローンの資格取った時に、今度はそこのインストラクターの先生が建築を知らない人だったんですね。で僕はここ建築をすごい知ってる、もう何十年もやってる、で僕に対して神崎さんはこれからねってドローンの時代が来た時にね、建築会社とかがね、僕のこと知らないから建築って
建築やの
に叩いたりとかしてるじゃないですか、あんなもんいらなくなる時代来ますからみたいな、もう来てますみたいな、ドローンでこうやって調査すればね、もう全部分かっちゃいますから、もう一日で分かりますからみたいな、だから早く本人にした方がいいですよねって言われた時にやばいなと思ったんですよ。だから建築の技術を知らない人がこういうふうに言いふらしてたら、みんなそう思っちゃうし、 それが蔓延して、だからこんなにドローンドローンってみんな言ってんだと思って、危ねえなと思って僕ドローンスクールやったんですよ。
へ
え。建築してる僕がドローンスクールやって、ドローンのデメリットもちゃんと説明しないと、うん、これ危ねえなと思って、
うん、
で案の定そっから2年後にゼネコンたちがドローンいいってバーってなったんですけど、ドローンで調査したところが工事やった時違うってことが発覚されたから、一回ドローン下火になったんですよ。ドローンでやってもダメだってなっちゃったんですよ。で僕はホラー見たことかだから、なんか僕はうちに来た卒業生さんにはドローンもデメリットあると、だからちゃんと工事屋と組んでやりましょうねって話をしてるっていうのが今のうちの会社です。だから東京土建と組んでそういう話をしたりとか、ドローンって完璧だのみたいなことのご意見とかもセミナーとか僕もやってるんで言われると、全然完璧じゃないと、でロープも全然完璧じゃないと、だからいいとこを取っていいとこだけやりましょうねってことを言ってるっていうのが僕の会社のスタイルというか。
なるほどね。じゃ今のちょっとドローンスクールの、ね、話も少ししてもらったので、うん、もう少し詳しく、
うんうん、
まあ、どういう、うん、スクールなのかっていうか資格なのかっていうのをちょっと。
そうですね、あのドローンってもともとその民間資格しかなかったんですよね、うん、でそれが2022年の12月から国家資格化っていうのがなって、
はい、
でそれもコロナの時に発表されたんで、みんなコロナでわーっと浮き立ってる時に国家資格って言われても誰もほとんど知られなかったんですけどまあ実はなっていて、
うん、
で今国家資格になってます。でうちの会社も4月から晴れて、あの国家資格の認定学校ってなったんで、その民間の資格 と、国家資格を両方取れる学校っていう風になってます。で国家資格も2等と1等っていうのがあって、
はい、
もう何のことかちょっとよく分かんなくなってくると思うんですけど、簡単に言うと民間の資格取ってもドローンはどこでも飛ばせます。基本的にはあの免許さえ持ってて、あのお話さえすれば、まあ、どこでもと言ってもあの 95% ぐらい飛ばせます。で2等だと何かっていうと、あの各申請が結構不要になったりとかする、いらなくなったりとかする。 あとはあの国の仕事ができたりする。
うん、
国家資格じゃないとダメだよってなってくるん で、
なるほど。
で1等だとどうなるかっていうと、物運べたりします。
へ
え。で人がいるところでドローンって基本的には飛ばしたら危ないからやめてねって、けどもう一人補助者ってつけたらいいよっていうのがあるんですけど、はい、1等だと補助者もつけなくて自動飛行して、あんたの技術信用してますってっていうのが1等なんですよ。なので簡単に言うとそれで、なので1等と2等とあと民間資格と。だから民間資格も別に持ってればドローン飛ばせるんで、
うん、
僕は皆さんにお伝えしてるのは、すぐ飛ばしたかったら民間、次のことを考えてるなら2等けど、将来あの絶対来るであろうこういう時代があるというので、あの車の免許で大型も最初はね取りやすかったみたいな一緒で、あの今のうちに取っときたいっていう人は1等、まあ、この順こういう感じでお伝えしてて、っていう感じですね。うちは、まあ、6年目になるんですけど、卒業生さんも約、700名ぐらいいて、民間では。で国家資格も今多分100名ぐらいはいったかな、多分ぐらい、あのうちではあの取っていただいているって感じです。
なるほど。じゃあそのドローンを飛ばせる資格、
うん、
民間国家資格の1等2等もこちらで取れる、
あ、取れるってことですね、
はい、ですね。ありがとうございます。今の、まあ、お仕事がきっかけで、うん、こうドローンやろうと思ったっていうことなんですけど、本当一般の人たちに、うん、例えばじゃあどういう人たちにちょっと資格取ったらみたいなのありますか。
うん、あ、そうですね、まずあの、まあ、確実じゃないですけど、まあ、車と一緒でドローンの時代は来るって言われちゃってるん で、 で国もね、あのメタバースもそうだけど IT とかもそうだけど、まあ、パソコンとか携帯の時と一緒でもうドローンってもう3番目ぐらいに入ってきちゃってるんですよね。
うんうんうん、
なので基本的にはあの子供さんとかいたら将来この当たり前の時代が来ちゃうと思うんで、まあ、そこを思ってまとっていただきたいなと思ってるのと、あとはやっぱり僕は熱く思ってるのがその点検商法っていうか、屋根のこう壊したりとかする人がまあ多いんですよね。登ってどうだとか、なんか工事やってたら隣によく見たら穴開いてましたよとか、でこれってもう本当に日本全国的に問題になってて、点検商法という名前なんですけど、それ撲滅できるのは結構ドローンで警備したりとか、まあ、僕よくあるんですけど、こういうふうに言われたんですけどって言われて、じゃあ僕ら行って僕お仲間だったり知り合いから言われるともうドローン飛ばしてあげて、ものの5分10分で分かるんで。
なるほどね。
で隣でカメラ見せながらこういうテレビにつなげられるんですよ。
お、
飛ばしてる最中をだリアルタイムで見せてあげられるから、
はい、
あのドローンバーってぶつかり穴開くかもしれないけど、まあ、そんなこと僕らもしたくないからしないけど隣でこんな感じですよって後から渡すってことないんで。
なるほど、ね、
リアルタイムで見せてあげたらそれが分かると、う っていうのがあるんで、地域守るのはすごいんじゃないかなってことと、あと防災とか減災とか、なんか災害があった時にこの先何がどうなってんだ道がとかっていうのでもあるんで、基本的にはその町を守るとか、僕消防団の方には必須かなってちょっと思っちゃうぐらい。
ギク、僕消防団
え、まさか持ってないとかさ、恥ずかしい話がない
何そんな流れ
消防団とかの方はもう結構他の方、地域の人も取られていますし、はい、
今日はあのね、せっかく原田さん来てもらってるんで、原田さんなんか聞きたことあります？
いや、なんかもう本当ドローンのことでいろいろちょっと今日聞きたいことがほとんど喋っていただいたので。
あ、そうですか、
はい、で実際やっぱうちも定期点検やってるんですけど、毎月やっぱ OB のお客さんから2件ぐらい屋根の問題で連絡かかってくるんですよ。
うん、
で実際上がるとやっぱ何もなくて、
うん、
だからそれがまあドローンで伝えられればいいなって今日話聞いてより思いました。
ありがとうございます。ちょっと神崎さんもあっという間にお時間が来てしまいました、
はい、
その時はありがとうございました。
第2回3回でも大丈夫
です。そうですね神崎さん、あの東の仲間たちになってくれますでしょうか？
いいと思う。
ありがとうございます、まあ、実は今日聞いたらね、西の府中の西の人だったってことで、さん西から東へ、はいはい、よろしくお願いします。はい、今日の放送はこれで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。